おはようございます。デジレイパパです。4月25日の朝を迎えております。朝5時台なんですけれども、今寒いですね。なんかあれ、今もう5月に入る手前じゃなかったっけって思うぐらいで、まあ、日中とですね、朝のこのまだ寒暖差っていうのは結構激しいものがあるなっていうのを、この老体になんかこうすごく悪影響を及ぼしそうな、まあ、老体って言ってもまだ40代なんですけどね、まあ、すごく応えます。今からですね、もうちょっとしたらうちの犬を散歩連れていかなきゃいけないんで、その時にちょっと着込んでいかなきゃまずいかなと思いながら、その手前に収録をしようかなと思って今つなげてる状況です。今日ですね、お話ししようかなと思っていたのは、ちょっと前に失礼しました、ちょっと前にですね、スタンド FM でもお話ししたかもしれないんですけども、妊婦さんに対する風邪薬アセトアミノフェンは、いわゆる神経発達症 ADHD や ASD のリスク因子になるのかっていうようなお話をしたかもしれませんが、そこからですね、急転直下、まあ、かなり、センセーショナルなデータが出ていましたので、まあ、それを簡単に触りだけご紹介しようかなと思っています。もともとですね、この妊婦さんに対する風邪薬アセトアミノフェンっていうのは、まあ、かなり前、アメリカかぐらいでもですね、普通に処方はされていた、日本でも普通に処方されていたというふうになされてはいるんですよね。もともとリスクが低いということで、リスクというのは何かっていうと、まあ、服用した後お子さんの方に胎盤といったものを移行して、まあ、薬というのも一部移行するとも言われてるんですけども、特にお子さんのそういうふうな悪影響には及ぼしにくいだろうというような認識があって、まあ、妊婦さんがもし万が一風邪をひかれた時の、際のアセトアミノフェンの処方っていうのは、まあ、いわゆる普通に行われていたところでもあったんですけども、2016年ぐらいからですかね、2020年ぐらいにかけて、かなり大規模な医学雑誌の方に、この妊娠期のアセトアミノフェンの使用が ADHD や ASD のリスクになるんじゃないかといったような、そういうふうなデータがかなり有名なジャーナルに出てから、アメリカのですね、まあ、いわゆる日本の厚労省みたいなところなんですけども、 FDA というところが、妊婦さんのアセトアミノフェンの処方を、ちょっと厳格化してくれというようなオーダーを出したということも言われてるんですよね。で、まあ、なぜかというところに関してはですね、まだ不明なところもかなり多いんですけども、この論文の中ではですね、アセトアミノフェンの代謝物が再対決の濃度にもかなり移行していたということで、まあ、少なからず何か胎児の方にも影響を及ぼすんじゃないかといったところ でその後長い期間、観察してみたところ、やはりアセトアミノフェンを使用していたこと、妊婦さんとそうでなかった妊婦さんを比較してみたら、まあ、使用していた群の方での ADHD、ASD の発症が、まあ、多かったというようなものが過去報告で出ていたんですね。これ解釈難しいなと思いながら、まあ、今まではどちらかというと、まあ体に対して、まあ、成長に対してどういう悪影響が及ぼすのかといった、まあ、命に危険はないかといったことで、こういうお薬の使用といったものは見られていたんですけども、意外と見落とされがちだったのが、こういう、まあ、発達障害と言われる、神経発達症にどこまで関連するかといったものはあまり研究されてなかったので、まあ、この時点で、実際にですね、やっぱり使用は控えた方がいいだろうな、でももし妊婦さんが風邪ひいた時にはどうしてあげるべきなのかということで、かなり議論を生んでいたところになるんですね。で、そこでですね、もう一つその同じアセトアミノフェンに対する影響について、調べた論文がごく最近、今年の4月にですね、スウェーデンから発表になっていまして、でこれはまたリンクの方はコメントの方に記載させていただこうと思うんですけども、まあ、JAMA といった同じ先ほどのですね、アセトアミノフェンは危険じゃないかというリスクがあるんじゃないかといったことを述べている雑誌の方にも、雑誌の方に、まあ、くしくも投稿しているということで、まあ、これはですね、スウェーデンの方で、かなり前のデータですね、まあ、1995年から2019年に出産をした妊婦さんの、248万人、そのお子さんの、データを取っているというところですね。で、結果としてどうなのかというところなんですけども、 このアセトアミノフェンをその中でも使用されていたのが大体18万人ぐらい、まあ、7% ぐらいいらっしゃったみたいで、その使用していた方の10年後のその神経発達症 ADHD や ASD のリスク、また知的障害のリスクに関しては、まあちょっと若干ですね、アセトアミノフェン処方群でその割合は高かったというような結果になってはいるんですけれども、ただこれはですね、問題となっていたのは、まあ、この本当にお薬がそういうリスクに直接つながっていたのか、それともさまざまな環境因子、まあ、生まれてからいろいろな養育環境を経て子どもは成長していくわけですんで、まあ、それがどこまで調整されているのかっていうところが問題になっていたんですよね。でそこで、そのようなさまざまな環境因子といったものを入れて、このお薬の本当のアセトアミノフェンのリスクはどうなのかっていうのを判定した結果、その有意差というか大きな差はなくなったという結果になってるんですよね。これは環境の因子のことを行楽因子とよく言うんですけども、その他の大きな要因というふうに表現されていて、まあ、その要因の方が実は、まあ、今回のアセトアミノフェンよりも、まあそういう神経発達症に関わっているかもしれないというような結果になっていて、まあ、最終的にはですね、まあ、いろんな報告でも出ているように、ひょっとしたら最も可能性が高いのは薬の要因ではなくて遺伝的要因なんじゃないのかなというところも結論付けられているというような状況です。まあ、これを受けてですね、先ほど述べたアメリカ等では FDA が処方を制限するとも言われていましたけれども、まあ、これにどういう影響を及ぼすのかっていうのはちょっと見ていかなきゃいけないところではあるんですが、過剰に意識しすぎて処方を止めるというまでには至らないような方向に持っていかれるんじゃないかなという感じはしています。ただですね、現実問題として気をつけなければいけないのは、やはり過ぎたるは及ばざるが如しというような表現通り、まあ、妊婦さんの立場としても安易に自己判断で市販の風邪薬を飲まない、まあ、容量を多めに取らないということはもちろん当たり前のことではありますが、まあ、風邪をひかないように周囲に徹底をするということや、やはりですね、かかりつけ医に自分自身の状態を相談できる体制は取っておくのは重要かとは思います。で、臨床医の観点、先生の観点から見て考えると、やはりこういうデリケートな時期でもありますので、やっぱり必要最低限のアセトアミノフェンの処方を検討するというところを意識しておくのは大事じゃないかなと思います。まあ、ちょっとですね、私はひょっとしたらこのスタンド FM で前の、データ、ひょっとするとアセトアミノフェンの処方が ADHD や ASD リスクにつながるかもといったことでお話をしていたかとは思いますが、まあ、それのある意味訂正アップデートというようなところになるかと思いますが、まあ、今のところはそこまで、意識してアセトアミノフェンの処方を止めてまで風邪を悪化させるということはないんじゃないかなというような見解でした。このようにですね、今までなかなか注目されていなかったところに関してもいろんな角度で検証が進んでいるということもあって、やっぱり妊婦さんはかなり重要な時期でもありますから、やっぱこのような研究ですね、進めていって妊婦さんの安全といったものを確認していくといったところは非常に重要になってきますし、その後生まれてきた子どもの発達のことに視野を入れていくといったところで新たな見解も生まれてくることかもしれませんので、まあ、これはこれで本当に素晴らしいことかと思います。私も勉強になりました。というわけで、まあ、ちょっと今回は妊婦さんに、フォーカスしたお話ではありましたが、ちょっと今回提案を、これ話しておいた方がいいな、私も前話した内容だったら訂正しておく必要があるなということで取らせていただきました。それではですね、まだ、もう天候もちょっと今西日本の方はいろいろ荒れ荒れでして、このまま梅雨に入んじゃないかなっていうような感じではありますけれども、まあ皆さんにおきましても良い一日になることを願っております。それでは聞いていただきましてありがとうございました。ねじれパパでした。